広報長泉2月1日号ナンバー1284発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙は成人式の模様です。1月8日日曜日にベルフォーレで成人式が開催され、会場では写真を撮ったり、友人や恩師との再会を喜んだりする新成人の姿が見られました。今月の特集、主なお知らせ。街中改善、ビフォア&アフター。所得税の確定申告。街中改善、ビフォア&アフター。町は第4次長泉町総合計画後期基本計画の重点プロジェクトとして安全で安心な住みよい町づくりに取り組んでいます。本年度はその一環として地域住民と町職員が道路などの危険箇所を確認し、その解決方法を検討して、それぞれの役割で地域の課題を解決する生活空間満足度向上事業のモデル地区に滑区を指定して取り組みました。町では組織の枠を超えた町内プロジェクトチームを設置し、地域と行政とのつながりの重要性を再認識することや、地域の課題を共有しその解決方法を習得するため、若手職員をメンバーに加え、職員の人材育成を図りながら事業を推進しました。来年度は、モデル事業で実施した内容を検証した上で、新たな区域を重点地区に指定して取り組んでいきます。取り組みの流れ。1、街歩き。昼間と夜間、地域住民と町職員が区域内を歩き、地域の課題を点検、確認します。2、ワークショップ。確認した課題などの改善方法を検討し、地域住民と町などが取り組むべき内容を確認します。3、町を改善。地域住民と町などが一体となり、課題解決に向けた取り組みを行います。区域の設定。今回は北中学校周辺をモデル地区としました。当区域内に保育園と中学校があり、小中学校の通学路があること、また周辺地域がゾーン30に指定されていることなどから、この区域を含めた範囲を対象に設定し、 A 班と B 班に分けました。1、街歩き。実施日、平成28年7月23日土曜日昼間、24日日曜日夜間。参加者が2つの班に分かれて区域内を歩き、現状を把握するとともに写真撮影をしながら課題を街歩きチェックシートに取りまとめました。普段何気なく通っている道路の安全性や見通しの悪い交差点、消えかけている道路表示など、子どもや高齢者などの視点で調査しました。2、ワークショップ。実施日、7月30日土曜日昼間。街歩きで確認した課題に対して、緊急度、実施時期、実施主体を中心に議論し、住民、町、事業所、それぞれの役割を決めました。住民の役割、除草作業、回覧板での交通ルール周知など。町の役割、道路表示の修繕、カーブミラーの設置、道路の段差解消など。事業所の役割、樹木の剪定など。3、町を改善。 A 班のビフォーアンドアフター。樹木が茂って道路標識が見えなく、歩行者の妨げにもなっているところ。樹木を剪定し、道路標識が見やすくなり、歩行者が歩きやすくなりました。道路に外側線とグリーンベルトがないところ。外側線とグリーンベルトを引き、歩行者の安全性を確保しました。左右注意の道路表示が消えているところ。道路表示を引き直し、見やすくなりました。 B 班のビフォーアンドアフター。カーブミラーがなく見通しが悪いところ。カーブミラーを設置し、見通しが良くなりました。道路に段差があり、歩行者などの通行の妨げになっているところ。道路の段差を解消し、誰もが通行しやすくなりました。ゴミボックスが小さい、ゴミの投げ捨てが多いところ。ゴミボックスを大きくして向きを変えました。モデル事業参加者のインタビュー。滑区区長、長泉町区長連絡協議会会計、芹沢博さん。職員との距離がぐっと縮まりました。滑区からは協議員をはじめ、子供を持つ保護者、高齢者など多くの区民が参加しました。役場は固いイメージがありましたが、職員とともに地域の課題解決のために街歩きをして、膝を突き合わせて課題解決するための話し合いを進めていくうちに、職員との距離がぐっと縮まっていくのを感じました。真の住民満足度の向上とは、区民自らがこのような事業に参加し、自分たちの手で地域を良くすることで得られるものだと思います。何でも役場にお願いするばかりでなく、できることは区民自らが取り組むべきだと感じました。来年度以降、多くの区でこのような事業を進めてほしいです。建設計画課主事、渡辺修さん。様々な視点から物事を考える大切さ。 A 班の記録員として、街歩きでチェックシートへの記録や、ワークショップで改善計画書小表の作成に従事。今回の授業で感じたことは、私は建設計画課に所属しているので、導水路管理者の立場で本授業に参加しました。私は今まで行政と住民が共同で進める事業に携わったことがありませんでした。しかし、住民の方と一緒に街歩きやワークショップで意見を交わす中で、住民の方の地域を住みよくしたいという思いを強く感じました。今後仕事を進めていく上で活かしていきたいことは、今回の授業で学んだことは、様々な視点から物事を考えることです。街歩きでは、子どもや高齢者、障害のある方をはじめ、生活者やドライバーなど、様々な視点で現地を歩きました。今後も常に住民目線で仕事ができるよう心がけていきたいと思います。工事管理課主幹、富岡渉さん。住民の皆さんの声を聞くことが大切。 B 班の班長として、街歩きによる課題の整理やワークショップでの意見の取りまとめに従事。今回の授業で感じたことは、街では住民の皆さんの声を調整に反映させるため、さまざまな調査などを実施しています。しかし、地域には街に届かない多くの声があります。普段見落とされがちな住民の皆さんの声を、職員が丁寧に聞き取る必要があると感じました。また、地域の課題はすぐに解決が可能なものと、解決のためには長い時間と年月がかかるものがあります。後者の場合、なぜすぐにできないのかを住民の皆さんにしっかりと説明する必要があることを改めて認識しました。今後仕事を進めていく上で活かしていきたいことは、地域の身近な課題に対して住民の皆さんの様々な意見を聞き、共に考え、それぞれの役割分担のもと スピード感を持って課題の解決に向けて取り組みたいと思います。問い合わせ行政課電話 989-5500。
所得税の確定申告。確定申告の時期になりました。ここでは確定申告が必要となる対象者や申告会場などについてお知らせします。申告が必要な方は忘れずに手続きをお願いします。なお町では年金を受給している方や中途退職をして年末調整をしていない方を対象に2月7日火曜日に南部地区センターで事前申告相談を行います。詳細は広報長泉1月15日号5ページにあります。確定申告期間、2月16日木曜日から3月15日水曜日、土曜日日曜日を除きます。受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。混雑の状況により受付時間が変更になる場合があります。受付時間より早く来庁されても受付できません。次の方は確定申告が必要です。事業、不動産、譲渡所得などがある方、事業をしている方や不動産収入がある方、土地や建物を売った方などは確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要かわからない方は税務署に問い合わせいただくか、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで確認することができます。サラリーマン、給与所得者で次の1から4に当てはまる方。1、給与の年間収入が2000万円を超える方。2、給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方。3、2箇所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入額と給与所得や退職所得以外の所得との合計が年間20万円を超える方。4、親族などで構成される同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗などの賃貸料や機械などの使用料の支払いを受けている方。なお、所得税が0円で確定申告が必要ない方や、給与所得以外の所得が年間20万円以下で確定申告が必要ない方も、住民税、超県民税の申告は必要です。公的年金などの受給者やその他の所得がある方。公的年金などの収入金額が年間400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告は必要ありませんが、その場合でも所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。また、公的年金以外のその他の所得が年間20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税、超県民税の申告は必要です。要介護認定を受けている方へ。次の手続きを長寿介護課で行っています。障害者控除対象認定書について、65歳以上の方で身体及び精神の状態が障害者に準ずる場合は、身体障害者手帳などの代わりとなる障害者控除対象認定書を発行します。持ち物、対象者の認め印、町ホームページから電子申請ができます。おむつ代を医療費として申告するのが2度目以降の場合について、寝たきり状態で尿失禁の発生の可能性がある場合、おむつ使用証明書の代わりとなる証明書を発行します。問い合わせ長寿介護課電話 989-5511。確定申告に必要な持ち物。 年金給与の源泉徴収票原本、認め印、マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類、運転免許証など、生命保険料、地震保険料などの控除証明書、国民健康保険などの社会保険料の年間支払い額がわかるもの、医療費の領収書、医療費控除を行う方のみ、障害者手帳、障害者控除対象認定書、対象者で障害者控除を行う方のみ、おむつ使用証明書の代わりとなる証明書、対象者で医療費控除を行う方のみ、申告者名義の通帳、還付対象の方のみ、税務署から確定申告用紙などが送られてきた方は、それらの書類をお持ちください。確定申告と町県民税申告の代理申告について、社会保障、税番号制度、マイナンバー制度の導入に伴い、家族の方が代理で申告する場合は、次の1、2が必要です。1、本人のマイナンバーカード、または通知カードと身元確認書類、運転免許証などの写し。2、代理人の身元確認書類、運転免許証など。マイナンバー制度について、社会保障、税、災害対策分野において行政手続きの効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。税務署へ提出する所得税及び復興特別所得税の確定申告書については、平成29年1月からマイナンバー、個人番号の記載が必要であるとともに、本人確認、番号及び身元確認書類の提示または写しの添付が必要です。国税に関するマイナンバー制度の詳細は、国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/mynumber.info/index.htm をご参照ください。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー https://www.kesan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm でも作成できます。確定申告受付会場、役場2階ラウンジ。税務署から申告書が送付された方は、必ず手引き書と一緒にご持参ください。なお、駐車場が大変混雑しますので、オートバイや自転車、徒歩などでの来場にご協力ください。なお、駐車場は役場駐車場と南側駐車場をご利用ください。無料税務相談、税理士、開催日、時2月16日木曜日から27日月曜日、土曜日曜は除きます。午前9時30分から正午、午後1時から午後4時、ところ役場2階ラウンジ。青色申告会窓口開催日、時3月6日月曜日から15日水曜日、土曜日曜は除きます。午前9時30分から正午、午後1時から午後3時30分、ところ役場2階町民ロビー。役場では受付できない申告、キラメッセ沼津で申告してください。住宅借入金等特別控除、 特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、営業所得。営業とは食堂、レストランなどの飲食店、クリーニング、理美容、塾、会計士、税理士、弁護士、コンサルタント業務などです。譲渡、不動産、株式所得、贈与税、消費税、不動産所得、収支内訳書が未作成の場合、平成27年度以前の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告。営業申告、譲渡、不動産、株式所得などの申告会場、キラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4。 営業や譲渡所得など役場で受付できない申告の指導はキラメッセ沼津、プラサベルデ内で行います。時、2月14日火曜日から3月15日水曜日、土曜日曜を除く。午前9時から午後5時、受付終了時間午後4時。混雑の状況により受付が早めに終了することがあります。書類の提出のみの場合は役場で行うことができます。問い合わせ税務課、電話 989-5506、 沼津税務署、電話 922-1560。 楽しく続けてひらめく脳に、ひらめき脳広場に参加してみませんか。脳のトレーニングと有酸素運動を組み合わせ、脳に少しの混乱を与え、脳を活性化させることをダブルタスクトレーニングと言います。町ではこのトレーニングを地域の皆さん同士が集まって取り組むひらめき脳広場という活動を進めています。今回はこの活動に取り組む4つのグループと参加者の声を紹介します。木お花、活動日毎週木曜日午前10時から。活動場所木お花、下長久保 781-1。 脳のトレーニング効果を体感し、認知機能の向上だけでなく住み慣れた地域での居場所づくりにもなると考え活動をしています。若さを合言葉に運動しながらお手玉やしりとりなどを同時に行い脳を鍛えています。何歳から始めても効果は出ます。どうせ治らないからと諦めず、私たち13人と活動してみませんか。参加をお待ちしています。原文区、活動日毎週火曜日午後2時から。活動場所原文区公民館。原文区では原文スマイルクラブ主催で活動をしています。会員以外の方も活動に参加し、現在20人程度で和やかな雰囲気の中楽しく認知症予防に取り組んでいます。認知症予防には対人交流も重要です。今後は運動が無理な人も参加できるよう、公民館に通いの場を開設し、幅広い活動で仲間の輪を広げ、地域の健康づくりを進めていきます。南一色区、活動日毎週木曜日午前9時から。活動場所南一色区公民館。昨年12月より20人程度の認知症に関心のある方が集まり活動しています。しりとりをしてなかなか言葉が出ないことに驚いたり、思いがけなく面白い言葉が出たら大笑い、初心を忘れず参加者のアイデアを取り入れながら一緒に認知症予防に取り組んでみませんか。アウツボク、活動日毎週火曜日午前10時から。活動場所アウツボク第一公会堂。昨年5月より笑顔が素敵な65歳から93歳までの仲間と一緒に活動をしています。現在は基本のダブルタスクトレーニングを中心に 楽しみながら認知症予防に取り組んでいます。活動中はとにかく笑いが絶えません。間違えたと言っては笑い、上手にできた時はおーすごいと喜び、和気あいあいとした雰囲気で活動しています。この活動を実践してみたいという地域を募集しています。興味のある方はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話989-5519。
情報ステーションプラス。新しい民生委員児童委員を紹介します。民生委員児童委員は厚生労働大臣から委嘱された委員で、地域における身近な相談役として活動する福祉ボランティアです。困りごとがあるときはぜひご相談ください。なお民生委員は児童委員を兼ねており、主任児童委員は児童問題を専任で担当します。地域の民生委員児童委員の連絡先などは福祉保健課にお問い合わせください。任期平成28年12月1日から平成31年11月30日までの3年間です。民生委員児童委員の担当地区名、氏名の順にお伝えします。なお継承は略させていただきます。担当地区元永久保、氏名井出菊江、井出正光、上永久保、岩崎俊明、屋台住宅深沢八重子、下永久保、矢野真理子、日吉恵子、井上敏郎、植松義行、土屋義子、池田、西島守、海野隆夫、小尻住宅、大和田博子、矢戸、渡辺辰美、駿河平、杉本克郎、駿河平、八部平、青木清子、南一式、上杉四郎、江端仁、上杉由紀子、藤川茂子、南一式、東部南一式、渡辺増代、なめり、宇津木正弘、白砂律子、梶川富子、梶谷清和、長谷川清、上尖、原光文、三浦陽子、深沢光子、淵上圭介、上戸狩、東方霊園自治会、野木勤、総ヶ原、北沢義則、エンゼル、藤田義明、中戸狩、神山澄子、後藤勲、茂田恒春、原が進む、鈴木秀幸、相川昇、山田理恵子、中戸狩、東霊自治会、藤原義行、小木曽、佐藤恵子、新野町上、武田昇、新野町中、川島一郎、新野町下、伊藤陽子、杉井幸男、鮎坪、金子翔子、相沢光子、栗原勲、一杉文代、駅上、神田正子、駅中、米山隆、駅下、三輪智美、すすき原神、三石義隆、すすき原下、沼上律子、平瀬清人、西原隆夫、榊妙子、原河野由美子、足立世知子、東高野昭春、小坂幸恵、三軒屋鈴木初江、三軒屋エンゼル西、浜野正信、杉原、中野正則、今宮秀夫、グランツ近藤幸男、原文、小沢秀俊、富岡淳子、池田隆夫、高田、高畑道子、竹原、与茂淳子、鈴木正雄、渡辺康子、高田淳子、菅沼信明、大沼聡、高橋智人、シャルマン竹原、山下勝彦、本宿、山田正俊、川上和代、有井泉晴平、山下勝彦、本宿、山田正俊、川上和代、有泉明、落合光代。主任児童委員、担当地区北昇降区本間藤子、南昇降区安藤清子。
シャルマン区、シャリエ南区、シャリエ東区の民生委員、児童委員、及び長泉小学校区の主任児童委員については、選任次第お知らせします。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。勤労者の皆さんへ、住宅資金、教育資金の利子補給制度をご利用ください。町では勤労者の皆さんが必要とする住宅資金、教育資金を静岡県労働金庫から借り入れる場合、次の要件を満たす方に利子を補給しています。住宅資金、利子補給対象限度額1件1500万円、補助利率 0.5%、補助期間最長10年。教育資金、利子補給対象限度額1人300万円、補助利率 1.70%、補助期間最長5年、最長4年6ヶ月の据え置き期間を含みます。いずれも補助要件注意事項があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516、静岡県労働金庫三島支店、電話973-9111。2月23日は富士山の日記念イベントを開催します。静岡県では富士山の日条例を制定し、すべての県民が富士山について学び、考え、思いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を富士山の日と定めています。この富士山の日を記念して啓発活動やイベントなどを開催します。この機会に改めて富士山について考えてみましょう。1. リーフレットなどの配下、時2月3日金曜日から28日火曜日、ところ福祉会館、問い合わせ福祉保健課、電話 989-5512。 2. 温水プール無料開放、時2月23日木曜日午後1時30分から午後4時30分、午後5時30分から午後9時30分、ところ温水プールウェルピア長泉内、問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 3. 富士山関係の資料の展示紹介、時2月3日金曜日から3月1日水曜日、ところ町民図書館、問い合わせ町民図書館、電話 988-7801。 4. 絵画教室、岩絵の具を使って富士山を描く全2回、時2月22日水曜日、3月1日水曜日、午前10時から午後3時、2回で1つの作品を作ります、ところ桃沢工芸村。1月25日水曜日から募集を開始しています。先着18人です。詳細は広報長泉1月15日号にあります。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 情報ステーション、最初にお知らせです。2月は児童手当の支給月です。支給日は2月13日月曜日です。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族の様子がいつもと違い心配な方など、ぜひご利用ください。時3月6日月曜日午後1時30分から午後2時20分から午後3時10分から、ところウェルピア長泉、対象町内在住の方またはその家族、定員先着順に3人です。電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 町民図書館を臨時休館します。蔵書点検のため町民図書館を臨時休館します。ご理解とご協力をお願いします。時 2月13日月曜日から20日月曜日、休館中の返却、2月14日火曜日から19日日曜日の午前9時から午後5時の間は図書館入り口で返却を受け付けています。その他の時間帯や月曜日は図書館臨時返却ポストをご利用ください。なお、ビデオ、CD、DVD は破損の恐れがあるため図書館臨時返却ポストには投函しないでください。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。下水道を適切に利用しましょう。下水道に流すことができるものはトイレや風呂、台所などの汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると正常な排水ができず汚水があふれ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また飲食店や食品製造の事業者の方はグリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ、上下水道課、電話989-5524。特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は心身に中度、重度の障害があり常時介護が必要な児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。新規申請は随時受け付けていますが、障害の程度、所得などの条件があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。次は募集です。男性のための料理教室、参加者を募集します。食事を作ることは健康づくりの第一歩です。自身の健康のためにも料理に挑戦してみませんか？時、3月1日水曜日午前10時から午後0時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、バランスの取れた食事の調理実習。対象、町内在住の男性の方。定員、先着順で予約が必要ですが、20人です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。子ども育成課、臨時職員を募集します。募集人数1人、勤務期間4月1日から9月30日、更新はあります。勤務時間午前8時30分から午後5時15分、緊急対応時の残業があります。勤務内容、児童家庭相談など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。町民図書館臨時職員を募集します。募集人数1人、勤務期間4月1日から9月30日の週5日、土曜日、日曜日、祝日、休日を含む、更新があります。勤務時間1、午前8時30分から午後5時15分、2、午前9時30分から午後6時15分の交代制です。勤務内容、図書館業務全般。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。第10回スポーツダンスフェスティバル、参加者を募集します。スポーツダンスとは2人1組のペアが音楽に合わせて踊る芸術性やスポーツ性のあるダンスです。今年は古谷義勝、松橋千春プロペアが特別参加します。時、4月9日日曜日午後6時から、ところ勤労者体育センター。定員200人、先着順です。参加費1人1500円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、体育協会、電話987-5859。ワクケンクラブ青野川散策、参加者を募集します。南伊豆町下鴨温泉、南の桜と菜の花畑が広がる青野川をのんびり散策しませんか？時、 2月24日金曜日午前7時30分から午後5時30分の予定です。集合解散場所、勤労者体育センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。長泉町商工会正規職員を募集します。募集人数1人、平成29年4月1日採用予定。勤務内容、会員企業などの経営支援、地域振興対策などの商工会業務全般。詳細はお問い合わせください。問い合わせ商工会、電話986-0685、郵便番号 411-0943、 下戸狩973-38。ひな祭りのフラワーアレンジメント参加者を募集します。造花を使ってひな祭りのフラワーアレンジメントを作りませんか。時2月16日木曜日午後1時30分から午後3時30分、ところシルバー人材センター。参加費、材料費を含め2000円です。詳細はお問い合わせください。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。応急手当普及員講習会参加者を募集します。時3月5日日曜日、12日日曜日、19日日曜日の3日間、午前8時30分から午後5時30分、ところ富士山南東消防本部三島消防庁舎、三島市南田町 4-40、 対象3日間すべて参加できる方、定員10人、参加費無料、申し込み期限2月22日水曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ富士山南東消防本部警防救急課、電話972-5803、ファックス973-0125。第67回静岡県勤労者総合美術展作品を募集します。展示期間4月5日水曜日から9日日曜日。展示場所グランシップ、静岡市駿河区池田 79-4。 応募方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ県労働者福祉協議会、電話054-221-6241。
次は催しです。人権に関する作品を展示します。町内の小学校5、6年生が作成した人権ポスターや、町内中学校の生徒が書いた人権作文の優秀作品、長泉賞作成のひまわりの花パネルを展示します。時2月10日金曜日午後1時から17日金曜日午後3時、ところ福祉会館連絡通路、問い合わせ行政課、電話989-5500。次は掲示板です。リトミックサークルタンポポ無料体験会を開催します。親子で触れ合いながらリズム遊びを行います。時平日の午前中。詳しい日程はお問い合わせください。ところベルフォーレ、対象平成28年4月1日以前に生まれた未就園児とその保護者。参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ鈴木さん、電話090-2269-8858。日本習字体験教室を開催します。時2月17日金曜日午後3時から午後6時、18日土曜日午前10時から正午。1回30分程度、2組ずつ。ところ生田さん宅、新野町上区。対象小学生とその保護者。参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ日本習字長泉支部生田さん、電話090-7230-8053。フクロウの読み物やお話の世界と小さな劇を開催します。 時2月26日日曜日、開演午後1時30分、ところコミュニティ長泉。内容、お話の世界と小さな劇、3枚のお札。定員60人、参加費無料、直接会場にお越しください。この事業は、長泉町共同によるまちづくり推進事業補助金交付を受けています。問い合わせ、アリーさん、電話986-5673。家庭でも役立つ認知症予防初級資格講座、参加者を募集します。時、2月11日祝日、午前10時から午後5時、ところ、沼津老政会館、沼津市高島本町 1-3、内容、認知症予防の知識やトレーニングメニュー、講習と実技指導、講師、西巻祐樹さん、一般社団法人脳活トレーナー協会理事長、定員30人、参加費7560円、テキスト代を含みます。申し込み期限2月10日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ岡田さん、電話090-3254-9735。マイタウン、美しい音色を響かせて、長泉ピアノマラソン。12月3日土曜日、4日日曜日に、ベルフォーレで第26回長泉ピアノマラソンが開催されました。総勢328人、296組の参加者が、ピアノの独奏や連弾、合奏を披露しました。毎年、参加者たちは、ベーゼンドルファーのフルコンサートピアノを弾くことを楽しみにし、今年もピアノの美しい音色を響かせていました。地域の防災力を高める地域防災の日、12月4日日曜日の地域防災の日に、各小学校を会場に防災訓練が行われ、家具などの下敷きになった人の救助方法や、消火器、三角巾の使い方など、災害時に役立つ知識や技術を学びました。また、南小では、災害時での聴覚障害者に対する接し方や、災害手話体験のブースが設けられ、参加者は一生懸命に手話を学んでいました。おいしい料理で地域づくり、すすき原神地域セミナー開催。12月6日火曜日に、すすき原神区地域セミナーお料理教室がベルフォーレで行われ、12人の区民の方が参加しました。煮込みハンバーグやショートケーキなど4品の料理の作り方やポイントを学び、調理を行いました。参加した区民の方たちは互いに声を掛け合い、和気あいあいと調理を楽しみました。消防団へポンプ車を貸与、さらなる消防活動の強化へ。12月11日日曜日、南小で町消防団第3分団への消防ポンプ自動車貸与式が開催され、副町長から加藤団長へポンプ車の鍵が渡されました。今回導入された車は旧車両より一回り小さい3トン車で、狭い道路での走行がしやすくなりました。また旧車両は町消防団業務に貢献のある特殊東海製紙株式会社に譲与されました。町内ジオポイントを詰め込んだ楽曲ジオロビックス完成。町内母親たちによる音楽サークル食いしん坊音が新たに町内のジオポイント10箇所を紹介する楽曲ジオロビックスを作成し、12月12日月曜日に長泉幼稚園で発表をしました。歌からジオパークに興味を持ってもらいたいという思いを込めて作られた楽曲は、子どもたちが踊って楽しめる振り付けも取り入れられています。藤山和牛品質を高く評価され2年連続金賞受賞。 株式会社藤山ファーム上長久保が売り出している黒毛和牛藤山和牛が12月13日火曜日に神戸市で行われた長崎県産和牛枝肉奨励会で金賞を受賞しました。また静岡県が認定する静岡食セレクションに認定されました。代表の渡辺茂さんは、これからも皆さんに美味しいと言ってもらえる肉を作り続けますと話しました。新たな特産品を目指してとがり芋の販売開始。昨年度完売となり大好評であった干し芋とがり芋の販売が始まりました。今年度はさらに商品の質を高め、より地域に根付いてほしいという思いを込めて製造しました。現在町内のマックスバリュー3店舗と君沢グラッテ1店舗で販売をしていますので、見かけた際はぜひお試しください。社会を明るくする運動作文コンテスト最優秀賞受賞。社会を明るくする運動作文コンテストにおいて、応募総数4369点の中から北中3年生の高橋葵さんが県知事賞の最優秀賞を受賞し、12月19日月曜日に町へ報告をしました。高橋さんは、自分の体験を通して作文を書くことができた、受賞できて嬉しいですと話しました。トーレアローズ3大会ぶり8度目の優勝。12月25日日曜日に天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会でトーレアローズが3大会ぶりに優勝を果たし、28日水曜日に町へ結果を報告しました。小林監督は、難しい試合もたくさんあったが結果には満足しています、 V リーグも優勝を目指しますと大会を振り返り、リーグへの力強い意気込みを語りました。新たな門出を祝福。成人式開催。1月8日日曜日にベルホーレで成人式が開催され、425人の新成人が誕生しました。泉太鼓の演奏や小中学校時代の写真を紹介する思い出のアルバムの上映を楽しんだ後、式典に臨み、新成人代表の新井亮さんと寺島ジュリアさんが、より良い社会を作っていきますと誓いました。式典後には無料歯科検診が行われ、歯や口の健康の大切さを呼びかけました。1年の無火災・無災害を願い、消防出初め式開催。1月8日日曜日に長泉町消防団と長泉消防署がベルピア長泉で消防出初め式を行いました。式典では長年活躍した消防団員の表彰や、各分団から選抜された団員による訓練礼式、エンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児たちによる太鼓演奏のアトラクションが披露されました。式典後には黄瀬川河川敷付近で記念放水が行われました。相手の気持ちを考えて、人権ポスター最優秀賞受賞。沼津人権擁護委員協議会は、毎年小学生を対象に人権ポスターコンテストを開催しています。このほど応募作品769点の中から、清和ハノンさん北小6年が最優秀賞を受賞し、1月13日金曜日に北小で町人権擁護委員から表彰状が贈呈されました。作品は2月10日金曜日午後1時から17日金曜日午後3時まで福祉会館通路にて展示しています。チアダンス小学生中学生各編成で全国優勝。11月に東京で開催された全日本チアダンス選手権大会 全日本学生チアダンス選手権大会、チアダンス部門中学生編成で、シースター T ガール富士市が優勝、同部門ユース編成で、シースター T ガール J が優勝しました。長泉中と北小に通う出場メンバー4人が、1月17日火曜日に結果を待ちに報告し、それぞれ大会に込めた思いや感想を話しました。
2月16日から28日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話 055-983-0115。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日、正午から午後6時、日曜、祝日、休日、午前8時から午後6時、16日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、17日金曜日、萩野クリニック、966-7111、沼津市猫屋、18日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、19日日曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町、山本整形外科、循環器科、989-8111、長泉町南一色、遠藤委員、997-0533、裾野市かずら山、20日月曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市しげ、21日火曜日、藤原クリニック、924-8777、沼津市ことぶき町、22日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭、23日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、24日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町、25日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、26日日曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井殿、森重委員、931-2511、沼津市賀乳堂江川、27日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、28日火曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時、16日木曜日、紀藤クリニック999-4810、長泉町本宿、17日金曜日、杉山委員992-0028、裾野市平松、18日土曜日、沼津リハビリテーション931-1911、沼津市上鹿抜き万田ヶ原、19日日曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿、小林委員921-2165、沼津市米山町、遠藤委員997-0533、裾野市かずら山、20日月曜日、サハコクリニック999-3850、長泉町中尖、21日火曜日、直樹クリニック929-8555、沼津市東シージ、22日水曜日、森岡委員962-1084、沼津市大岡、23日木曜日、朝日委員966-0031、沼津市原、 24日金曜日、大井委員、922-8886、沼津市北高島町。25日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。26日日曜日、岩渕内科委員、951-4579、沼津市添地町。小林委員、966-7700、沼津市今沢。鈴木委員、993-0430、裾野市佐野。27日月曜日、東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿。28日火曜日、本村クリニック、969-0001、沼津市大塚。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈り。17日金曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸刈り。18日土曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。19日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。20日月曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈り。21日火曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。22日水曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。23日木曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。24日金曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。25日土曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿抜き万場。26日日曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸刈。27日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。28日火曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、渡辺耳鼻咽喉科、0545-656787、富士市松岡。26日日曜日、内藤耳鼻咽喉科、987-1717、長泉町桜堤。次は眼科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、木村眼科、967-4611、沼津市原。26日日曜日、静岡医療センター、975-2000、清水町長沢。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、蒲田クリニック、988-2488、三島市文京町。26日日曜日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。歯科、午前9時から午後3時。19日日曜日、吉田歯科委員、987-6118、長泉町なめり。26日日曜日、米山歯科クリニック、988-0880、長泉町下戸刈。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15。 外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時。土曜日曜祝日休日、午後6時から翌朝7時。 三島メディカルセンター電話 055-972-0711 三島市南本町 4-31 外科内科小児科平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜祝日休日午前9時から午後9時協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス電話 055-983-0115。 これで広報長泉2月1日号ナンバー1284を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成29年2月1日号ナンバー218社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下隣967-2福祉会館内電話 988-3920 ファックス 986-3794 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakkyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる町慶長ボランティア養成講座1月12日木曜日と26日木曜日に慶長ボランティア養成講座を開催しました。皆さん熱心に受講され講師の山田先生の穏やかな口調に終始和やかな雰囲気で行われました。聞くということにもさまざまな手法があり話し手と聞き手の役割を演じるロールプレーニングを経験しました。参加者は傾聴は難しいでもとても必要なことだと痛感しましたと話していました。今後傾聴ボランティアフラットでの活動など実践を期待しています。相談窓口案内社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。ボランティア相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時ボランティアをやってみたいでもどんなボランティアがあるのなどボランティアに関すること相談員ボランティア担当電話 988-3920福祉総合相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時生活や家族地域福祉権利擁護福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安福祉に関すること相談員福祉総合相談担当電話 987-7680 生活困窮相談自立相談支援事業毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時経済的に困っている働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること相談員福祉総合相談担当電話 987-7680 主外相談毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時飲酒をやめたいやめさせたいなどのアルコール問題に関すること相談員福祉総合相談担当電話 987-7680 暮らしの相談法律相談日2月28日火曜日予約受付開始日1月25日水曜日3月28日火曜日予約受付開始日3月1日水曜日暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守します。相談員法律専門家植松俊彦氏電話 987-7680 赤い羽共同募金集計結果報告ご協力ありがとうございました。10月1日から12月31日にかけて赤い羽共同募金運動が実施され皆様のご協力により募金が集まりました。 赤い羽共同募金は地域福祉事業の財源として、歳末助け合い募金は地域で支援を必要とする方への援助として活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。赤い羽共同募金400万6629円、目標額400万円。福祉健康祭り開催、小地域福祉活動助成金、福祉教育実践校助成金、老人スポーツ大会への支援、一人暮らし高齢者食事会など。歳末助け合い募金322万2055円、目標額250万円。地域において福祉的支援が必要な方への支援金贈呈、低所得世帯等、長泉町出身で福祉施設に入所している方への支援金贈呈、福祉教育実践校だより、知徳高校福祉科2年生を対象にユニチャーム株式会社より講師を招き、高齢者の排泄ケアとおむつの適切な使い方というテーマで特別講座を実施しました。講義や製品の紹介を通して、排泄ケアの意義や紙おむつの効果的な活用法について学んだ後、実技演習では実際に紙おむつを当て、装着者の気持ちを疑似体験しました。第31回静岡県身体障害者歌の広場受賞報告、12月16日静岡県総合社会福祉会館において、障害者週間の一環として身体障害者が愛好する歌謡を発表し合い、障害者の自立と社会参加への意欲を高めることを目的に歌の広場が開催されました。その中で長泉町身体障害者福祉会の会員3名の会場を沸かせた熱演が評価され、揃って熱演賞を受賞いたしましたので報告いたします。熱演賞受賞者、沼田耕作さん、上杉光さん、加藤慎吾さん。優しい心ありがとう。今月も多くの物品と寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、独身男性女性必見、クッキングで円滑に参加してみませんか。みんなでコーヒーを引きながら簡単ケーキとパイを一緒に作り、楽しい時間を過ごしませんか。素敵な出会いを探している方、料理がちょっと苦手な方、なんとなく気になる方もぜひご参加ください。時3月11日土曜日午前10時から午後2時ところウェルピア長泉調理室多目的室。内容、コーヒー引きと簡単ケーキとパイ作りを通しての円滑。対象、20代から40代の町内在住在勤の独身男女。なお、身分証明書などで確認させていただきます。定員20名程度、定員になり次第締め切り。参加費1000円、持ち物エプロン三角巾タオル。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920。災害ボランティア研修会、熊本地震での活動、避難所運営支援から学ぶ話し合いの大切さ。時3月26日日曜日午前10時から午前11時30分ところ福祉会館2階研修室。講師、鈴木真理子氏、 NPO 法人日本ファシリテーション協会。対象、災害ボランティア活動に関心のある方。参加費無料、定員50名、定員になり次第締め切り。申し込み前日までに問い合わせ先にご連絡ください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 今月の傾聴お話し相手ボランティアによるフラットサロン時2月24日金曜日午後1時30分から午後3時ところ福祉会館対象町内在住のお話を聞いてほしい方参加費無料申し込み不要問い合わせ長泉町社会福祉協議会電話988-3920担当尾崎福祉会館趣味サークル会員募集中福祉会館ではおおむね60歳以上の方のための趣味サークルが活動しています。サークル名と活動日をお知らせします。ダンスサークル毎週土曜日将棋サークル第1・第3火曜日囲碁サークル第2・第4火曜日華道サークル古流小刀会第1・第3火曜日小風古流第1・第3水曜日時間会費等詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町福祉会館電話988-3920。これで福祉長泉2月1日号ナンバー218を終わります。次回は2月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC